ベイズ統計って聞くと、よくデータが増えれば増えるほど正しい説の確率が更新されて真実に近づくみたいな、そういうイメージありますよね。
ええ、ありますね。まるで自動的に正解に導いてくれる魔法の杖みたいな。
そうそう。
でも今日深く見ていくアンドリュー・ゲルマンとコズマ・シャリジの論文、フィロソフィー&プラクティス・オブ・ベイジン・スタティスティクスは、そのよくある話に実はちょっと待ったと言ってるんです。
へえ、そうなんですか。データで信念を更新していくって、すごく直感的で分かりやすい気もしますけど。
彼らが言うにはですね、実際にベイズ統計がうまく使われている現場、特に成功している応用例を見てみると、その一般的なイメージ、特に主観ベイズ主義っていう考え方とはかなり、食い違っていると。
主観ベイズ主義？
はい。分析する人の主観的な信念を、事前確率っていう形で設定して、それをデータで更新していくのが正しいやり方だ。まあそういう立場のことですね。ウィキペディアなんかにもそういう説明がよく載ってます。
なるほど。その考え方が実際の分析の現場とは違うと。
そうなんです。むしろ彼らが強調するのは、成功している実践例は仮説を立てて、それをデータで検証していくっていう、まあ科学の古典的なアプローチに近いと。
ふむふむ。じゃあ今回の探究では、そのゲルマンたちの論文をヒントに、主観ベイズ主義的な考え方がなぜこう研究の邪魔になることがあるのか、
ええ、
そして実際のベイズ分析ってどう行われているのか、具体的な例を通して見ていきましょうか。教科書と現場の違いに迫る感じですね。
まさに。まずゲルマンたちが問題視している主観ベイズ主義の問題点ですね。一つは事前確率の扱いです。
はい、
主観ベイズ主義だと分析者の個人的な信念、主観がすごく重要視されるんですけど、実際の分析で使われる事前分布って単なる主観というよりは、むしろ計算を安定させるためのいわば調整装置みたいな技術的な役割が大きいんですよ。
ああ、なるほど。個人の思い込みというよりテクニカルなツールに近いと。
ええ、そうなんです。モデルが現実離れした結果を出さないように、まあ、ある種のガードレールを設けるみたいな。で、もっとこう、深刻な問題として指摘されているのが、モデルチェックの軽視なんです。
モデルチェック？
はい。モデルがデータにちゃんと合っているかどうかを検証することですね。主観ベース主義の考え方だと、どうしてもモデルの確率を計算することが最終目的になりがちで、そのモデルがそもそも現実のデータとどれくらい合ってるのかずれてるのかっていう検証がおろそかになりやすいと。
ああ、それはまずいですね。
ええ、論文の復中なんかには、ひどい場合には主観なんだからチェックなんていらないと考える人さえいるなんていう警告まで書かれてるんです。
うわ、モデルが間違ってる可能性を完全に無視しちゃうわけですか？
そういうことになりかねない。これってモデルの間違いから学んで改善していくっていう科学の進歩には不可欠なプロセスを、まあ、放棄してしまうことにもつながる非常に問題のある態度だと彼らは強く批判しています。
なるほどな。成功してる実践はむしろ仮説を立ててデータで厳しくチェックしてダメなら直すっていう。
ええ、そういう仮説演繹的なアプローチに近いと。特に社会科学みたいにそもそも全てのモデルはある意味間違っているっていう前提で分析する分野では、このモデルチェックがめちゃくちゃ重要になるんです。
ではそのモデルをデータで試して修正するっていうのが実際にどんな発見につながるのか、論文で挙げられているアメリカの政治分析の例が分かりやすそうですね。
はい。一つ目はアメリカの州ごとの所得層、まあ貧困層、中間層、富裕層で投票パターンがどう違うかという分析です。
ふむ。
最初はですね、比較的シンプルなモデルを使ったんです。州によって投票率とかは違うだろうけど、所得と投票行動の関係、つまりお金持ちほど、あるいは貧しい人ほど特定の党に投票しやすいっていう、その傾向の度合い自体はどの州でも同じだろうと、そういう仮定のモデルですね。
ええ。それでそのモデルをデータと比べてみたら、
どうもしっくりこなかった。データとのズレが大きいことが分かったんです。そこでモデルチェックの結果を見て、いや待てよ、もしかしたらその所得と投票行動の関係性の強さ自体が州によって違うんじゃないかと考え直した。
ああ、モデルの間違いというかズレに気づいてモデルの方を修正したわけですね。
まさに。それでモデルをもっと柔軟に、州ごとに所得と投票の関係、傾きも変わるかもしれないという形に拡張したんです。
その結果何か新しいことが？
ええ、非常に興味深い発見がありました。貧しい州ほど所得による投票行動の差、 つまり政治的な分極化がより大きいという傾向が見えてきたんです。
へえ、それは最初の単純なモデルでは見えなかったことですね。
そうなんです。これは最初に立てたモデルの確率計算の結果をただ信じていただけでは絶対に見つけられなかった洞察です。モデルの当てはまりの悪さをちゃんとチェックして、それをヒントにモデルを改良したからこそ分かったことなんです。
いや、面白いですね。モデルの間違い探しが発見のきっかけになると。
そういうことです。
もう一つの例。選挙区の区割り変更、いわゆるゲリマンダーの影響の話はどうでしたか？
これも非常に似たプロセスをたどります。最初は区割り変更、つまり再編の効果はどの州でも同じようなものだろうという標準的なモデルを考えました。グラフで言うと平行な直線を引くようなイメージですね。
つまり再編すればどの州でも同じくらい特定の党に有利になるだろうみたいな仮定ですか？
しかしこれもデータをちゃんとグラフにプロットしてモデルと照らし合わせてみたらもう全然フィットしないことが一目瞭然だったんです。
また合わなかったんですね。具体的にはどう違ったんですか？
驚いたことに再編されなかった州コントロール群の方が過去の党派的な偏りが現在の偏りに与える影響、つまりグラフでいう直線の傾きが再編された州よりもずっと急だったんです。
へえ、じゃあそこでまたモデルを修正。
はい、再編されたかどうかでその傾き自体が違うんじゃないかという交互作用を考慮したモデルに修正しました。
そしたらどうなりました？
これもまた予想外の結果でした。再編の主な効果っていうのは単純に特定の党を有利にする切片を変えるというよりはむしろ過去の党派的な偏りが現在に与える影響の度合い自体を弱める、傾きをゼロに近づけることだったんです。
どういうことですか？
つまり党派的な偏りをある意味リセットするようなそういう効果が主だったと。これも最初の単純なモデルを疑ってデータとしっかり向き合ったからこそ分かった非常に重要な発見です。
これも直感とはちょっと違いますね。やっぱりモデルチェックが大事なんだな。
まさにこれらの例が示しているのは実際のベイズ分析の優れた実践っていうのはモデルを絶対視するんじゃなくて常にデータと対話させて、そのモデルの限界とか弱点を探って、必要に応じて修正、拡張していく、そういうダイナミックなプロセスなんだということなんです。
なるほど。では、主観ベイズ主義の人が好みそうな、例えばモデル A とモデル B の確率を計算して、どっちがよりデータに合っているかを比べるみたいなアプローチは、なぜ不十分だとゲルマンたちは考えているんでしょう？
それにはいくつか理由があります。まず、そもそも考えているモデルの候補の中に、真のモデルなんてものが含まれている保証はどこにもないですよねと。
まあ確かに。
それに、確率計算自体にも、実は技術的な難しさや落とし穴がある場合があるんです。例えば、非常に柔軟なモデル、パラメーターがたくさんあるようなモデルだと、事後確率の計算が不安定になったり、あるいは、ジェフリーズ・リンドレーのパラドックスっていうちょっと奇妙な現象が起きたりすることもある。だから、モデル同士の確率を比較するだけで、これで真実に近づいたぞと考えるのはちょっと危ういんじゃないかというのが彼らのスタンスです。
なるほど。だから、完成されたモデルを比較して選ぶんじゃなくて、むしろ既存のモデルをどんどん大きく、より現実に合うように、拡張し続けていくアプローチの方が科学の進歩には役立つと。
おっしゃる通りです。モデルの間違いやズレは失敗じゃなくてもっと良いモデルを作るための次の一歩へのすごく重要な手がかりなんだと。
いやー、今回の探究でゲルマンとシャリジが描くベイズ統計の実践っていうのは単に主観的な信念をデータで更新するっていう単純な話じゃなくて、モデルという名の仮説を立ててそれをデータという現実で厳しくテストしてその仮説のダメなところから学んでもっと良い仮説へと改良していくっていうすごく能動的でダイナミックな科学的探究のプロセスなんだなっていうのがよくわかりました。
そうなんです。そしてその視点から見ると主観ベイズ主義っていう哲学はこの非常に大事なモデルチェック、つまりモデルの間違い探しのプロセスをむしろ軽視させかねない。下手すると科学の進歩の邪魔にすらなりうるというのが彼らのかなり強いメッセージだったと思います。ベイズ統計の本当のパワーを引き出すにはその力を過信するんじゃなくて常にモデルを疑ってデータと対話させる姿勢が何より不可欠なんですね。
なるほど。深いですね。では最後にこれを聞いているあなたへの問いかけです。すべてのモデルは間違っている。もしそれが本当だとしたら、モデルの間違いをチェックして、そこから学ぶことの本当の意味って一体何なんでしょうか？ 間違いは私たちに何を教えてくれるんでしょう。あなたならどう考えますか？